今回も農場の片隅から収録してお送りしております202号室の落書きの黒です。今回も映画の話をするよ。今回お話ししたいのはですね、1996年に北野武監督が発表しました映画キッズリターン。まあ、この映画自体ね、まあ、北野武監督自身がもう本当に、ね、死を経験するような、まあ、大きな交通事故をやった後の復帰第一作として作られた映画っていうことで、まあ、北野武監督個人的にも非常に思い入れのある映画だと、うん、で私個人的にもね、こういう映画をね初めて見た時のね、その時の私の心境と妙にシンクロするもんがあったもんでね、私個人的にも非常に思い入れのある映画であるんですけども、ではあらすじの方を、まあ、ザクザクっと説明しますと、まあ、落ちこぼれの高校生2人、マサルとシンジ、まあ、マサルの方がなんとなく兄貴分的な存在 でその弟分のシンジと、で、まあ、この2人がねいつもつるんで、学校でいろんないたずらをしたり、あるいはこう街中でカツアゲをしたりとかしてね、まあ、散々悪さをやりまくってたわけなんですよ。でそんな中でね、まあ、地元のヤクザにちょっとね睨まれたりしたりもしたっていうね、まあ、そういう日々を送っていた中、ある日そのカツアゲをしてたやつがこう仕返しでね、連れてきたボクサー、このボクサーに一発でこのマサルが乗されてしまうわけですよ。で畜生悔しいっていうことで、あいつ絶対ボクシングやってたやつだ、俺たちもボクシングを学んで強くなってあいつにリベンジしてやろうぜって言って、2人で、まあ、ボクシングジムに入門するわけですよ、っていう感じで、まあ、2人でこう切磋琢磨しながらこう強くなろうとやってたんだけども、まあ、皮肉なことに弟分のシンジの方がボクサーとしての才能があったと、っていうことがあって、結局ね兄貴分だったマサルの方はね、まあ、なんだかんだあって、まあ、メンツが潰されてしまうわけですよね、兄貴分としての、ということで、まあ、ここで2人がこうたもとを分かってしまったっていう感じで、でマサルはその後ね以前に絡んでいたこうヤクザのね元に入って極道の世界に行っちゃうと、でもう完全に2人はもう別々の道ですよね、で、まあ、やがて、まあ、高校を卒業してプロボクサーとしてどんどんどんどん快進撃を続けるシンジと、そして極道の世界でなんだかんだやりながらこう成り上がっていくマサル、若頭にまで成り上がっていくマサルというふうに、なんかこうサクセスストーリーがなんとなく描かれていくんですけども、でもまあね、まあシンジの方はまあその日々の辛いトレーニング、そしてまあ悪い先輩ボクサーからいろいろね悪い習慣を吹き込まれてこう堕落していってしまうと、でまあ、一方の、まあ、マサルの方も、まあ、仁義の世界でこう若気が過ぎてね、まあ、いろいろやっちゃったせいで、まあ、制裁食らって、まあ、追い出されるわけですよ、ヤクザの世界から。まあ、こうした感じで、まあ、それぞれ若さゆえのこう挫折をした二人がまた街中で出会うっていうような、まあ、大体話の流れ的にはこんな感じなんですけども、まあ、これに、まあ、いろいろ、ね、他の、若者たちのストーリーもなんかオムニバース形式でちょっとところどころでシーンが挟み込まれたりするんですけどもね、中にはまあちょっとお笑いの道に行こうとしてる若者たちがいたりとか、なんたらかんたらみたいなそういう話があるんですけども、で僕がね最初この映画でねどこにめちゃめちゃ惚れたかっていうと、実際このボクシングのシーンですよね、この練習をしているシーンとか、あるいは実際にスパーリングをやって、で試合までやってね、もうそこら辺のシーンがね、これ俳優さんじゃねえよな、これ実際プロのボクサーだろうっていうぐらいね、ものすごい動きがシャープなわけですよ。で実際にねこのボクシングのシーンを撮影したこのシンジ役の、まあ、安藤正信も、まあ、その当時ねその実際にそのプロのボクシングジムに、まあ、実際まあ入門する形でこうものすごい厳しいトレーニングに耐えて耐えて耐え抜いて、で、実際そのシーン撮影シーンに臨んでいったっていうところでね、でも本当もう練習のシーンでもねこうスパイクがパンパンパパパパンってこうパンチをねこうものすごいスピードで打ち込んでいく、あの迫力はね、いや もうこの迫力あるシーンだけ繰り返し見たい、リピートしてみたいぐらいの感じのね、で、実際このシンジっていうのはこの中では一応カウンターがうまいボクサーとして描かれてるわけですよ。こう相手にポンポンポンポンと打たせておいて、こう相手がこう拳をこう繰り出した刹那にカウンターを一発パーンって入れて相手をノックダウンするっていうね、このね、このカウンターを入れるシーンがね、はえパンチ見えねえっていうね、これ本当に俳優さんのパンチかよみたいな、そのぐらいのねリアルだ。本当にねこれね、小説とかね漫画とかアニメとかではね絶対描けない、実写映画だからこそ出せる迫力だっていう風にね、見てて本当に思いましたね。やっぱここにこそなんか映画の力ってやつがあるよなっていうのをね、そのシンジの一発のカウンターパンチでね、それをこうガーンとねこう見せつけられたって感じですよね、ですんでね、もうまずこのシーンで、まあ私はこの映画にこれこ最初に一目惚れしたっていうね、で、まあ、2番目に今惚れ込んだシーンとしてはやっぱりこのね主人公のマサルとシンジのなんていうかこう関係といいますか、もういいよ、まあ、ぶっちゃけて言うよ、あの BL だよガチ BL 好きの不女子にはもうもってこいでしょこの映画、かといって僕が BL 好きっていうわけじゃないんですけども、でもなんていうんですかね、このマサルとシンジのなんていうの、こう一方が兄貴分で一方が弟分っていうなんかこう微妙なパワーバランスながらもこうお互い心つながり合ってるような感じの、だけども結局そのパワーバランスが崩れた瞬間にこう別れてしまう、その切なさっていうかその悲劇ってやつ、実は私がこの映画をね初めて見た時にもね、これにまあ似たような経験をしてたわけなんですよ。まあ、私がその当時アメリカ留学してたんですけども、まあそのね初めてアメリカに行って本当周りに誰も日本語喋るやつがいねえって、周りみんな英語ばっかり、まあ当然だけどなで、まあ、本当にね不安で仕方なかった時に、たまたまその同時期に一緒に、まあ、留学してきてた、まあ仮名でたかしって言っておきますけども、そのたかしくんと、まあ、2人で、まあ、一緒に、まあ、勉強一緒に頑張って、でしかもねあちこちパーティーやってるらしいからパーティーにも乗り込んで、でやがて俺たちはあの金髪の女の子を彼女にしようぜみたいなね、そんなねなんかバカげたね目標を立ててなんかやってた、まあ、バカやってやってた、そういうね仲のいい、まあ、たかしくんという友達がいたんですけども、でもこの彼ともねその当時ね、もうなんていうかね、こう確かにこのたかしくんっていうのはモテるやつだったんですよ、結構見た目もねルックス、まあ、本当ルックスもいいし勉強もできるしスポーツの才能もそこそこあるようなやつだったからね、で僕には全くね、まあ、本当勉強もそこまでできやしねえ、で運動神経も悪い、基本ネクラみたいな感じで、まあ、常に、まあまあ、彼が兄貴分で僕が弟分みたいな関係だったんですけども、でもだんだんだんだんその彼のやり方あるいはまあいろいろ考え方の違いにねもう若干疲れてきちゃったっていう時があって、である日まあその彼のねなんか「ああ今度あれやろうぜ」って言った時にまあ僕がまあちょっと反発してしまったっていうのと、でしかもその当時に私あの今の妻と何て言うのね付き合い始めた頃だったりもしたもんですから。なんていうんですかね、結局まあ今その、まあ、妻のね方になんかこう気持ちがだーって言っちゃったせいでそのたかしくんとこう距離ができちゃって、でもう付き合わなくなっちゃったわけなんですよね。でも僕個人的にはいや本当に、まあ、アメリカ留学っていうねああいう不安なところで、まあ、そうやっていろいろね僕を、まあ、あちこちに引っ張ってってくれたそのたかしくんに対しては、まあ、そういった意味ではまあ恩義も感じてるし、まあ、友としてなんかいいやつだったなっていうふうに今も思うんですけども、でも結局あの時まあいろいろあって、まあ、彼のプライドを傷つけてしまったがためにもうなんかこう今更 なんか連絡も取るのもなみたいな感じで完全に距離が離れてしまって音信不通になっちゃったっていうことに対してね、まあ未だになんとなくこう遺恨が残るわけなんですよね、彼に対しては。なんかそんなような思いもね、このキッズリターンっていうね映画の中でこうフラッシュバックのように思い出させてくれたりするもんだから、こうなおのことなんかこうほろ苦いわけですよね、この映画私個人的に見るたんびに、っていう、まあ、思いがある。であと、まあ、この映画のね、私がこの映画にすごく思い入れている、まあ、最後のポイント、まあ、あのこの、まあ、一応主人公はマサルとシンジなんですけども、まあ、これのサイドストーリー的なやつで、まあ、ヒロシっていう登場人物がいるわけなんですよ。でこのヒロシ君っていうのは、まあ、劇中では名前は明かされてないぐらいの存在の薄いやつなんですけども、まあ、本当にあの気が弱いやつで、で、まあ、母子家庭でずっと育ってきて、なんかお母さんをなんとか助けてやりたい、だけども僕もともと気が弱いし、なんかあちこちの、ね、不良に絡まれていじめられてばっかりみたいな、ただ僕はその近所にある喫茶店で働いている幸子さんっていう女性にものすごく一途、好きだ好きだみたいな感じで、だけどもまあ幸子さんは何をこんなひょろひょろっとした男みたいな感じで、もう常になんかこうあの相手にされてなかったわけですよね、映画の序盤の時には。でね、あのマサルとシンジのこう悪さに巻き込まれたりなんやらかんやらしてね、本当にあの、踏んだり蹴ったりみたいな、状態に描かれてたこのヒロシ君、このヒロシ君がね、高校を卒業したらね、きちんと会社にも就職して、でなぜかあの幸子さんと結婚できてるわけですよ。あらまあみたいなね、いつの間に幸子さんと結婚でき、おじゃあもう人生まるで順風満帆じゃねえかこのヒロシ君はよっていう風に一見見えるんですけども、まあ、このヒロシ君が入った会社っていうのがね、まあ、またねよくあるブラック企業でね、散々こき使われて、上司には散々なんかこう罵倒され罵倒され、パワハラ受けてパワハラ受けて、で、結局ねそのヒロシ君と同期で入っその会社に入った仲間にね、もうこんな会社入ってられっかよ、もういざとなりゃタクシーでもやれやんいいんだよってね、っていう感じで一緒に会社を辞めて、でタクシーになったけど、でもまたこのねタクシーもたまたま入ったこのタクシー会社も、まあ、結構ブラックな会社だったっていうことで、もう本当にねあの転落人生真っ逆さまなんですよね、ヒロシ君が。でもう最後の方ではね、もう過労でぶっ倒れて、まあタクシーの運転しながらも交通事故に遭って、でそのままこの映画の舞台から退場してっちゃうんですよね、ヒロシ君が。もうこれその事故を起こして以降ヒロシ君がその映画の中で登場しないんですよ。まるで死んだか死んでないかもう分かんないぐらい。でその後幸子さんがまあそのヒロシ君と別れたのか、それともまあ何て言うんですか、未亡人になったのか分かんないんですけども、まあ、幸子さんがまた一人でなんとなく、もうダラダラっと、まあ、その喫茶店でまだ働いているみたいなね、まるで最初からもうヒロシ君とは仕方なく結婚しただけで別にもともと愛していなかったんだわみたいな、なんかねここまでの描き方するっていうのはね、もうヒロシ君に対してものすごいこうそんな扱い方ねえんじゃねっていうぐらいのね、切ない描き方っていうか、まあなんつうかね、でもね僕ねこのヒロシ君にねものすごく、まあ、同情というかなんていうかね、これまさに今の俺じゃねっていうね、日々もう仕事仕事に追われまくって、もう全然休みも取れねえっていうようなねところあたり、本当にねあ今の俺事故を起こす直前のヒロシ君状態じゃねえかなってね。でこのヒロシ君がねまたこのタクシー会社のね上司に言われるわけですよ、な奥さん楽させたかったらあんたが無理しなきゃ、俺いつも考え、こ このセリフもまたね、今の俺にはきついわなっていうね、うん、という意味でね、以上ね、こういうところあたりでもこのキッズリターンっていうね映画見てると、こう見てて辛いっていうところあるんですよね、うん、でも結局ね、最後の方で、このマサルとシンジが、再会するシーンと同時にね、また別の若者たちも、オムニバス形式でこう、ストーリーが描かれながらも、他の仲間たちは仲間たちで、なんていうのね、徐々にありながらもこれから成功していこうとしているシーンがね、ちょっちょって描かれつつ、で最後に、マサルとシンジはね、もうマサルはマサルでもう極道の世界から追い出されて、もう何にもなくなっちゃった、でシンジもシンジでボクシングあそこまで上り詰めたけども、結局やめてしまって、シンジも何もなくなってしまった。何もなくなったマサルと何もなくなったシンジが自転車で二人酔いをしながら、自分の母校である高校の校庭をね、ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ってるわけですよね。でここで感動する、私にとっての一番心に残るセリフですね。シンジが言うわけですよ。ねえ、まーちゃん、俺たちもう終わっちゃったのかな。そしたら兄貴分のマサルが言い返すわけですよ。バカ野郎、まだ何も始まっちゃいないよ。そしてその後二人が元気のように笑うという、笑い合うという、涙ボロボロですよ。そうね、何も始まっちゃいねえよな、ね、今もね、私幸いながら未だに結婚生活は続いておりますし、二人の子供にも恵まれていながらも、今の会社が本当にね、この先やっていけるかどうかもね、全く自信がないっていう、そういった辛い立場でありながら、それでもなんていうか、本当に俺がやりたかったことはこれじゃなかったはずなんだけども、でも やり続けないとっていうような、なんかその事故る寸前のヒロシ君みたいなこう気持ちになりながらも、でもこのマサルとシンジが語り合っているような、まだ何も始まっちゃいねえっていう風にこう自分に言い聞かせるっていうか、なんていうかね、だんだんごちゃごちゃになってきたけどね、そういった意味でもものすごく私自身を突き落としつつ、私自身をね、ガンとね、鼓舞する、そういう映画です、キッズリターン。日々いろんなことで悩んでいる私のようなね、30代、40代の大人に、ぜひ見てもらいたい映画だというふうに、おすすめしたいと思いますので、ぜひ、ビデオレンタルで、大抵すぐ借りれると思いますし、なんたらチューブみたいなところで、実は見れたりするかなんかみたいなね。これはあんまり、言葉もにょもにょもにょとしておきますけどもね、そういう感じで見ることできますんで、ぜひ最初から最後まで、じっくりとこの北野武監督の映画キッズリターンをね、見てくださいというわけで、今回の、2025室の、映画話は以上でございます。それでは